ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ3月の19日火曜日です。火曜日の店長アズマックスと
森さん中の黒沢和子です。
あ、今日黒沢さんなんですか、はい、プロデューサーみたいにこのトレーナーを肩にかけて
ちょっとね、え、体温調整がちょっと、
あ、体温調整なのさそれ。
どうしよう、半袖がいいしとか、室内だとねまだちょっと暖かいね、日本放送
は。あ、そういうことなんです。プロデューサー気取りなわけじゃないんですね。
じゃないです、はい。古いプロデューサーさんですね。
古いプロデューサーですよね。
ねえ、
いやいいなと思ってね。
すいません失礼いたします。
ちょっと今日もう突然ですけど、
はい、
ちょっとお知らせがございまして。
あらま。
この度ですね、私4月の4日ですか、
はい、
水道橋博士とですね、はい、トークライブをやることになったんですよ、これ、ね、
はい、
だついこの間ね、
はい、
ほら花輪がね映画撮ったじゃないですか、はい、漫才協会の、
はい、
それの舞台挨拶で名古屋でね、
はい、
博士と一緒になって、
うん、
まあ、そっからなんか急接近しちゃったっていうかね、
あ、それまではあまり
お会いする機会もなかったんですね。だから本当にもう何年でもね、うん、俺が大学行く前にからもなんかこういうトークライブみたいなのやってて、
はい、
ね、出てよみたいな話もあったんだけど、はい、ちょっと俺大学が本当に忙しくてダメで、
はい、
でこの間だから名古屋で会った時に、
はい、
まあ、そこで東出さんにも会ったのね。東出昌大さん、
うわ、
名古屋でね、会っていろいろ喋ってて、
はい、
でなんかね、東縛り、東縛りで、
はい、
なんかそういうライブをやってんだみたいな話になって、はい、で東出さんも出て、
はい、
で来週はなんかその東野幸治さんが出るんですって、
はい、
でその次がだから4月の4日の回が私が今度アズマックスが出ると、
う
ん、途中東のついてない人いたらしいんですけど、
あ、
まあその人は東大出身だったらみたいで、うん、それで東がついてるからいいんじゃないかみたいな、そんなこと言い出したら何でもありになっちゃうんだけどね。
本当ですね、
うん、
あれ博士この間東尾さんとやってましたよね、
はいはい、あ、でまたやるんじゃない、だから
またやるんですね、
うんうん、
東尾さんもう出ないって言ってたのに、うん、すごいですね、
いやいや多分そう出ると思うよ多分。
じゃあもう松村邦弘さんも見に行くかもしれないですね、
は
い
は
い、
そうそう、でそれね、チケットというか、はい、ね、はい、ありますんで、
はい、
ね、水道橋博士のザ対談シリーズ、はい、浅草キッド水道橋博士 VS テイク2アズマックスとリアル浅草キッド決定戦、これだから博士たちも、
はい、
いたんですよ、フランス座に。
うーん、
そのたけしさんがエレベーターボーイやってた、はい、今の東洋館ですよね、
はい、
ここにもう本当に下働きというか下積みでこう いたわけですよ、はい、でだからもう本当に夢のない時期の浅草でね、本当にね泥食って生きてたみたいな、本当にそういう時期があったんですね。で私はね、一方その頃もね、はい、ずっと浅草住んでますから、
はい、
でこのフランス座っていうのは、はい、東八郎の出身でもありますし、で映画浅草キッドね、劇団一人が撮った映画の舞台にもなってるところで、
はい、
まあ、こっからは金ちゃんも出てればたけしさんも出てればね、ね、渥美清さんも出てて、うちの親父も出ててみたいな、でそういう浅草の話をがっつりしたことないよねと。だからそれこそ浅草キッド映画でね、はい、メインになってた深見千三郎さんっていうね、はいはい、もうだから浅草のお師匠さんよね、
はい、
うん、その人の話だとか、まあ、僕は中学校の時にだから亡くなったんですけど、それまで家が近所だったんで、銭湯でよく遊んだりとかして、そう、深見さんは友達だったんですよ。はいはい、武さんの師匠ですよ、はい、
もう劇団さんの撮ったものを見てないけど、
だからその辺の、ね、話とか結構リアルなリアルな、その浅草像をちょっと二人で語り合おうかと、うん、でリアル浅草キッドはどっちだと、だ元祖浅草キッド対浅草生まれ浅草育ちのリアル浅草キッドの、
は
い、うん、そのだからもう古き良き、ね、もう辛かった時代の浅草から、
うん、
だから今の夢がある浅草みたいなね、そんな話ができればなと思っていますので、ね、4月の4日木曜午後7時、
はい、
半からですね、高円寺パンディットにてツイキャスでも配信と、ね、も
う
俺も初めて行くんでね、どんなとこわかんないんですけど、ね、会場チケットはライブポケットにて発売中ですと。前売り価格3000円、配信チケットは1500円と。詳しくは水道橋博士のザ対談で検索してください。ね、星座の座ですからね、座るって字でね、ザ対談。ね。
は
い。あとなんか台本に業務連絡が書いてあるんですけど、
何ですかこれ、
浅草 MJ が今日から平日も昼から投資営業になりました。これわざわざ台本に書くことじゃないよね、これね。
本当です、書いてありますね、
うん、書いてありますよね。ちなみに月曜定休です、
はい、はい、月曜日毎週定休で、
はい、
火曜日から日曜日は11時半からお昼の、は
い
はい、お昼ちょっと前の、
ね、お昼ちょっと前から10時30分まで
分から
月曜定休なんですよ、
はい、
だからみんなね、俺に直接ね月曜開けらんないかみたいな この間もブーマーの川田さんから連絡あって、月曜あげらんないみたいな、いや無理です無理ですつって、うん、お断りしましたけど、そうなんですよ。
11時30分から22時30分までやってらっしゃるんですね。
これで浅草 MJ って言ってますけど、不動前になってますからね。
そうですよ ね、 場所はね、
移転してますから
移転されて、
ね、お気をつけくださいね。これね、
本当業務連絡が入ってますね、
はい、あと私ね、昨日、はい、中村芽子さんのお別れ会に行ってきたんですよ。まあすごいね、はい、あのね、中村芽子さんってね、はい、芸歴でいうと芸能界の頂点なんですよ。
わ、だって子役さん時代からやってますもんね、
はい、そう、2歳半ぐらいからやってたのかな。でだから黒柳徹子さんが後輩なんですよ。
うわ、
だから
すごい世界、
芸能界にもう先輩がいないのよって、はい、ずっと言ってらっしゃったんだよね。だから芸歴で言うとね、はい、うん、でまあだからその大晦日に亡くなったんですけど、はい、昨年の、はい、そのね 5日か6日ぐらい前かな、はい、に、徹子の部屋の収録があったんですって。
うん。
だからそれが最後の仕事になるんですけど、はいはい、その時はもう別に何の変わりもなく、普通に喋ってて、はい、ね、で、あんたが私の弔辞読むのよ、なんて言って、なんかこう言って、はい、なんか話も盛り上がって、はい、で帰ったんですって。だから徹子さんはね、今回来れなかったんですけど、お手紙で弔辞を読んだりとかしてて、で、やっぱりね、亡くなる方がドラマチックというか、本当にもうだから、はい、もう本当に元気だったらしいんですよ。
でなんかね、そのテレビを拝見させていただきましたけど、すごくお元気で、
そうだから、亡くなる日もだから紅白も見てたし、
はい、
その前の日だかもずっと酒飲んでたりとか、
最高、
いや最高ですよね、
はい、
で紅白見てて、はい、なんかちょっと息苦しいからベッド行くわって言って、
はい、
うん、でそれでもなんか落ち着かないからっつって、浩二さんね、旦那さんを呼んで、
はい、
うん、でちょっと起こしてくれるって言って、
はい、
起こしてくれもらって、
はい、
それでなんかちょっとなんか腕ね、あの何、その首の後ろに手を回して起き上がらせるじゃないですか、
はいはい、
そこで手の小指かなんかをその神津さんの手に引っ掛けて、
はい、
それでなんか1分ぐらいしたら急にことってなくなっちゃったと。
うわー、
うん、いやこれがだから本当に、
はい、
ね、病気とかで、
はい、
ね、あの病院に行くと、
はい、
もうこういう亡くなり方はできませんよと。そうじゃ、お医者さんだとさ、何かしら処置をしないといけないから、
あ、そっか、
うん、だから愛する人の腕の中で息を引き取るってことがどれだけすごいことかっていうことと、うん、
旦那が元気じゃないと、そうそうそう、ね、そもそも、
そうそう。で、ずっと旦那さんが、そのスピーチの中でも、ずっと、あいつはね、スターだからっていうかね、一人でね、あの世に行けるか心配で、今も俺はもう悲しくて仕方がないっていう話をね、切々とするんですよ。いや、こんなに思い合える二人がね、ね、こんな夫婦ってずっといるんだって思って、そこにもやっぱ感動しますよね。で、いつも誕生、だから、神津さんの誕生日が1月の2日なんですって。
1月2日、はい。
で、いつも、そう、だから大晦日亡くなってるじゃないですか。で、誕生日の日にお手紙をもらうんだと。ね。あの、いつもありがとうとか、ね。ね。ね。おめでとうとかって書いてあるんだけど、大晦日に亡くなっちゃったから、もう今年はないなと思ってた。
はい。
2日に手紙が届いたと。送ってた手紙が、俺んとこに来て、その時にはもうごめんなさいしか書いてないんだっていう話が。
やだ
もうだから、もう今ね、車椅子にもなっちゃって、いろいろ世話かけてごめんね、ごめんね、つって、最後にだから愛してるって書いてあって、まあ泣ける。
できますか？
いや、できないなと思って。
できないな。
いや、できない。もう
この私よりは、まだ、浅野さんの方ができる可能性
は。いやいや、できないっす。
できないっす。
できないっす、できないっす。
ねえ。うん、
いや、すごかったね、
すごいですね。いや、
だからもう本当にね、最先端を行ってるというか、その、ね、大きい家に住んでたんだけど、はい、もうある年齢まで来たら、
はい、
もうこれはもう大きくてもしょうがないからって、なんかいろんな断捨離をして、
はい、
ね、小さい家、ね、その手狭めの家に引っ越したりとか、
う、生活しやすいね、も
う、そう、そういうことも全部やってって、
すごい、
うん、本当に最後の、ね、フィナーレとしてはね、だからもう献杯じゃなくて乾杯で見送りましょうっつって、みんなで乾杯したんですよね。いや、いい会でしたよ、本当に。
なんか、うん、過去に何回かお出になられてる、うんうん、徹子の部屋の VTR もなんかこう、 遡って放送された時に、本当にかっこいい、ね、女性ですよね。
俺なんかはね、だから親戚のおばちゃんみたいな感じだったから、
そっかも。
八郎の世代で、で、うちのお母さんとずっと仲良くて、電話でこうね、いつも喋ってて、
そうなんですね、
何喋ってんのって言ったら覚えてないのって言ってね。
いい、最高ですね。
そうそう、最高でね。で、舞台もご一緒させてもらって、めいこさんにデートしましょうって言って、俺デート誘ったことあるの。で、下北で一緒に舞台やって、はい、で、それが跳ねた後に、はい、ワインバーに行ったんですよ。
は
したら、はい、生ハムをバクバク食べて、
は
い、赤ワイン飲んで、
うわ、かっこいい。
おかわりって言うから、はい、また赤ワイン飲むんですかって言ったら、肉も食べるわよって言って、
すごい。
生ハムとワインおかわりして。
かっこいい。
びっくりするぐらいの千鳥足で帰ったんだ。
最高。
最高ですよ。
ですね。後悔ないように行きたいなと思います。
ね、楽しくね、はい、あちらで喜劇やってくださいと。ね。はい、というわけでそろそろ参りましょうか。
歌手の木村哲二さんが登場。
東貴博と
黒沢和子の
ラジオビバリーヒルズ。